中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、ゲストをお招きしております。まだオープンしたてなんですけれども、那覇市の地域包括支援センター調整 の、 あの所長のやっていらっしゃる中里翔吾さん来ていただいております。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、たびたび番組の中でも包括支援センターのことは、まあ、出てくるんですが、包括支援センター自体の方が、ね、周辺の方はたくさん出ていただいてるんだけれども、初めてということで、まあ、改めて包括支援センターって何よというところから、その役割、テリトリーとか課題を持ってることっていうのをちょっと2回に分けてですね、お聞きできればいいなと思っております。じゃあ中澤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
包括支援センター情勢というところなんですけれども、まあ我らが女性小学校区なのかなと勝手に思ってはいるんですが、まずはそのサービスをしている地域ですね、はい、はい、のことを少し先にお聞きしてもいいですか。
はい、はい、地域の、まあ、紹介しましょうね。今、うん、首里の12町の担当するんですけども、
はい、12町、
はい、池畑町、大中町、はい、金城町、はい、寒川町、はい、鳥堀町、はい、遠野倉町、はい、東原町、はい、回し町、うん、山川町、うん、赤田町、崎山町、うん、寺町と、
なるほど、
この12の町を担当します。
ほうほうほう。赤平とかは入らない。
赤平は入らないです。
入らないんですね。
はい、
そうかそうか。じゃあまあほぼ城西小学校区とは言えるんだ。ただ崎山みたい、崎山方って一部は城南なので、ほとんど城西小学校区プラス城南の一部みたいな感じですかね。はい、赤平は片っぽだけ城西で片っぽは城北小区域なので、まあまあという感じですかね。なるほど。じゃあ城西小学校区の包括支援センターができたっていう、そういうイメージでいいんですかね。
そうですね、はい、それの中で情勢っていう名前がついたと思います、
は
い、う
ん
う
ん、なるほど。よし、じゃあ包括支援センターそもそもどういうところなのっていうところを、はい、どうやって皆さんには説明をしているんですか。
やはり、うん、まあ、すぐ何をしているところなのっていう聞かれたりすることも多いので、
う
ん
う
ん、
どう答えてるか、
まず答えてるかところなんですけど、まず65歳以上の高齢者の、まあ、相談所っていうふうには答えてはいるんですが、うんうん、まあ、それどういうことをするのっていうことで簡単に答えると、はい、まあ、高齢者たちが、まあ、高齢者の方だけではなくいいんですけども、うん、まあ、地域の方が住みやすくて、うん、まあ、これからもずっと住んでいきたいなっていう地域を作る役割がありますっていうことを説明しています、う
ん、大きいですね。地域を作る地域を作る役割があると。
お手伝いですかね。お手伝いをする役割って言った方がいいかもしれない、
うん、なるほど。そうか、そういう答え方をしているということは、じゃあその65歳以上の方々に来てねっていうことですよね。
そうですね。
どんな悩みでも来ていい場所ではあるってことですね、
う
ん、
基本そういった感じですね。総合相談っていうものを設けているので、うんうんうんうん、まあ、基本もういろんな相談が実際来たりするので、はい、その中で答えていって、
うん、
答えられるものはすぐ答えて、またつなぐ、関係機関につなぐ場合はそれをおつなぎしてっていうワンストップ窓口っていうんですかね、そういった機能もあったりします。
なるほど、はい、じゃあその相談来ます。で、包括支援センターの実習事業内で解決できるものもあり、
はい、
で無理なやつは関連も関連している別の事業体につないでいく、はい、みたいなイメージでいいですか。はい、あとどっちでもないやつってどうするんですか。
どっちでもないやつ
は、それはもう相談役として、もちろん ね心の支えにはなるかもしれないけど、
実際あります。そういった内容が、はい、うんうん、もう常にずっと話しているだけのご家族から うん、まあ、何の相談なのかよくわからない話を、う
ん、話し相手だ、
話し相手、そういったのも実際ありはしますね、うんうんうん、そういった部分も聞き入れ傾聴しながら答えていく感じで、答えになってるかわからないですけど、それを一応聞いていますね、
う
ん、まあ、
そこは頼られてるっていう意味ではいいのかな。
そうですね、
はい、はい、あ、なるほど、じゃあそこは分かりました。今相談相手で実習事業、それで人の事業を他の事業につなげていくっていうところが分かったんですけど、じゃあまず実習事業がどういうものかというところをお聞かせいただけますか。
はい、まず一つは介護の悩みとか健康のことの悩み相談、はい、
まず相談ね、
うんうん、はい、あります。あとは権利擁護、権利を守ることということで、悪質な消費者被害とか、あと高齢者虐待に関しての相談事があった時に、その解決策など担当して訪問して解決していくっていうことも。
なるほど、ちょっとじゃあ消費者センターと重なるところでもあるんですね。そういった部分も、
まあ、消費者センターにまたつないでいくっていう部分もあると思うんですけど、
そこから先は、
はい、そういった役割もあって、あとは、まあ、ケアマネ、介護保険のケアマネージャーとの、役割だったりを確認していて、ケアマネージャーを支援する立場もあるっていう、今そういった地域づくりを行っています、役割としてです、う
ん、なるほど、はい、じゃあ相談を受けて、あ、ひょっとしたらこの人は介護制度を使う必要があるなってなったら、ケアマネージャーさんつないであげるみたいなことも
すると。そしてこの包括にはまた職種が3職種、うん、4職種っていう言われている職種があって、うんうん、まずは主任ケアマネージャー、はい、ケアマネージャーの経験がある5年以上ある方が持つことができる資格で、うん、もう経験豊富な方が選任される方と、はい、あとまた社会福祉士ですね、
うん、おうおうおう、
であと保健師がまあ医療に関してなど関わっていくんですけども、あと那覇市の場合、まあ、沖縄県では那覇市とちょっと 何市町村しかないんですけども、うん、認知症地域支援推進員っていうものも置かれていて、これも認知症の特化した、はい、役割で動いていくっていう、この4つの職種で、うん、チームとして動いていくっていうふうにやってます。
ということは、うん、各包括の中にこれだけのプロフェッショナルが必ず1人、あ、全体で4人1チームっていうのが配置されているっていうことでいいわけですね、はいはい、そっか、それだったらまあ安心してどんな悩みでもその中である程度裁けるんじゃないかと、はい、あ、そういう配置になってるんだ、うん、なるほど。事業を、じゃあ自分のところのいよいよじゃあ相談をして、じゃあこれは包括で解決できる事業って持っている事業というのはどういうものがあるんですか。
あと一つとしては介護保険で要支援と認定された方に関しては、はい、ケアマネージャーを、ケアプランナーというものを配置しているので、うんうん、その方がまあ計画をしてサービスにつないだりとかいうことも行っています、う
ん、なるほど、
はい、
そうか、じゃあケアマネさんのまあ派遣というか、そういう事業ですね。
うちが実際にケアマネの業務も行って、う
ん、あ、なるほど、
っていうことも行ってます、ね、
じゃあ包括に所属しているケアマネさんがいらっしゃるってことなんですね。
はい、
そうかそうか。
ちょっと確認なんですけど、はい、行政さんの中には今従業員の方というかメンバーは何名いらっしゃる。
全員で8名います。
8人、
先ほど言った4職種と4
職種、
ケアプランナーっていう計画するケアマネージャーが3名いて、うん、あと1人事務員さんがいます、うん、計8名で動いてる感じですね、
うん、なるほど。そうか、あのオフィス結構広いと思ったけど、うん、8名で回しているんですね、うん、思ったより少ない。私石峰とか何度も行ったことがあるんですけど、はい、あそこもうちょっとたくさん人がいるイメージがあるんですけど、そんなことないのか。
多分もしかしたら
1階の施設とかと
事業所がいろいろ
重なってる、事業所が一緒にあるからそういうふうに見える
かもしれない。
大体みんなそれぐらいのスタッフ数なんですね。
9名のところもあったりするようなんですか、
うんうんうんうん、そうか。この仕事自体は誰から委託お願いをされている、委託されているんですか。
那覇市の方から委託を受けて、うん、
那覇市、はい、はい、これはチャーガン住家ですか。
そうですね、チャーガン住家、
チャーガン住家から委託を受けているというところなんですね、はいはい、ちょっと戻ります。いくつあるんでしたっけ、包括支援センター。
今那覇市は18箇所
18箇所、はい、それは65歳以上の人ので割って 割っていくってことになると思うんですけど、そうですね、皆さんは何人ぐらい？
私たちも5000人以上は今い
る。なるほど。あ、やっぱりちょっと高齢化率が高いからってことなんですね。18で単純に割ると、那覇市の高齢化率で割るとそこまでいかない気もするんだけど、ちょっと高いのかな。
ちょっと、うん、そうですね、
うん、まあ、エリアとしては高いってことですね、うんうんうん、
我が大中町はあの自治会調べだと 36%
そうです、36あります、
なんですよ。年寄りすごいたくさんいるところなんですよね。あ、だいぶ分かってきました。その他、じゃあどあとはつないでいく事業っていうのもたくさんあると思うんですけど、はい、どういう悩みをどういうところにつないでいくっていう業務をやっているんですか？
例えばあの、家族間のトラブルであったり、そういったことも相談もあったりはするので、そういったことを家族間で解決できない場合、まあ、金銭的なことであったりする場合もあったりするんですが、
そしたら税理士さんとか弁護士さんの
フィードですよね。弁護士さんにつないでと紹介してっていうことも行っていますね、
そんな相談も来るんだ、はい、今まであった相談ちょっといろいろ教えてほしいんですけど、はい、こんなことも包括に逆に相談してもいいんだってあの思ってくれると思うので、リスナーの方々も、はいはいはいはい、
そうですね、一番最近あったのがやはり、家族とちょっと別居したいけどもどうしたらいいかとか。
それはお年寄りの方から、
ね、あのご家族の方からあった
り、ご家族の方から別居をしたい、はい、うん、
でどうしたらいいかっていう相談があったりとか、
うーん、
まだ解決に至ってないんですが、
それもまあ相談来ればもちろん話を聞いてできる限りのことは対応しますよっていう姿勢ってことですかね、はい、
やっぱり生きていく意味でのポリシーとかそういうことがあって、やっぱ同居は嫌だと、
はい、うん、そうです、
ね、はい、かといってお年寄りを分離をさせるってことはどうしても
なかなか、
その介護の視点とか、ね、生活支援の視点から言うと、じゃあ自分で一人でできるのかっていう話と、できなかったらどうするんですか？
その辺をまた関連の機関に、専門の法律の方だったりつないでたり今してますね、そして、まあ、家族間でどうにか解決できないかどうかっていうのもまたそれを探っていったりもしているので、まあ、ちょっと調整役にもなったりも。
なるほど、これは法律だけの話じゃないですね、実際可能かどうかとか、そのあとお年寄りの思いがどうかとか、
そうですね、
たくさん聞かないといけないことがありますね、結構この生活の中に入っていかないと解決できないですね、
そうですね、実際も訪問して状況を見、現場を見てっていう形になると思います。
なるほど、そんな相談も逆にしてもいいんだと、はい、私がテレビでとかで知ってる知識だと、あの要は介護認定を受けてあの施設に入るかどうかのジャッジをする場所みたいな、はいはい、感じなもの、テレビでの紹介ってそればっかりじゃないですか、最寄りの包括支援センターにて、もうちょっと多種な悩みを相談してもいいんですね、
はい、はい、逆に言うとお話をお聞きしているとこう何か事業をたくさんやっていくというよりは相談というのがまあ一つ柱としてあって、 そうですね、はい、そこから派生する形でいろんな事業だったり取り組みが生まれてくるというようなイメージでいいですよね。
なるほどね。他にどういうつなぎをやったりします？
あとはまた地域の悩み、
その地域の悩み、
地域住民からの、そういった民生委員さんからとかのちょっと相談であったりとか、ちょっと課題が上がってきたところでどう解決しようかっていう、今後そういったケア会、あの地域ケア会議っていうものを開いていって、地域住民と一緒に解決策を見つけていくっていうような会議をまだ開いてはいないんですが、今後そういったものを開いていく、
これはじゃあ委託の内容に入っている、
入ってます
ね。
そ, そこで何かサービスを生み出せることができないかっていうことを話し合いまし
たり、そんなクリエイティブなことも
そこを求められてはいます
。制度ビジネスだけの人ではないんですね、包括の方っていうのは。いや、ちょっとあの、じゃあこの地域ケア会議ってどういうことをやるのかっていうのは、女性さんはまだオープンしたてだからあれですけど、他の えば包括さんとかだと地域ケア会議っていうのをやって何かが生み出されたとか、こういう事業が始まったとかっていうのって何か知ってらっしゃいます、うん、
こういった地域ケア会議の中から買い物支援
っていうのが、うん、買い物支援、うんうんうんうん、
流れがスタートしたっていう事例は聞いたことあります。
なるほど、はい、あ、じゃあ地域のここで言うと地域の高齢者、
そうですね、高齢者の
基本は基本高齢者にまつわる
ついての課題を、うん、課題、
なるほど、
っていうことです。
じゃあそれを地域から吸い上げて、はい、そこの課題が買い物だったっていう話で、はい、
そうですね、
じゃあこの買い物支援をしていこうというところですよね、はい、それに関してはやっぱり事業を回すアイデアちゃんと組み立てたり、あとそれに関してコストもかかったりするじゃないですか、はい、そういう費用っていうのは那覇市は必要だったら出すんですか。
それまでは、うん、どう生み出していくかっていうところなので、
あ、じゃあ生み出し方も考えないといけない。
そこを、
なるほど、じゃあファンドレーザーでもある
そうか、あ、
なるほどね、はい、そうか、じゃあ仮に女性さんでこれから基地ケア会議やってしまったと、うん、こんな思わぬ課題出てきたと、そうするとそれをどういうお金でどういう運営でやっていくかっていう仕組み作りみたいなこともするんですね、
うんうん、
まあ、結構それは面白そうだけど、うん、なかなか大変ですね、こう向き合っていくのが、
うん、地域ケア会議の顔ぶれっていうのはどういう人が、うん、まあ、地域によっても違うのかもしれないですけど、
はい、基本はやはり地域の住民ではあるんですが、まあ、参加していただけるのはやっぱ民生委員の方であったり、
うん、
あと関係があれば企業の方だったり、うん、銀行さんだったり民生、うん、あの郵便局だったり、うん、そういった方と連携だったり、あとはあの各事業所、この福祉事業所とかも必要であれば、うん、あのそういった会に参加してもらっているっていう感じになりますね。
じゃあ、まあ課題ベースでいろんな人を新たに巻き込んでいって解決策を考えていく、
何か一つ課題があってそれに関して解決策を見つけたいって方が集まってもらって、そこでまた解決、あの話し合っていくっていう会議ですかね。
そのテーブルを主催するのが、
そうですね、フォーカスっていう感じですね。
大変
すごいですね、これは。
うん、だけど、まあ、アイディアも出せたり、
う
ん、事業も、
ね、
事業もね組み上げられるっていう意味では相当クリエイティブな話ですね。だ、前段で言っていたその地域づくりにやっぱ関わるっていうことなんですね、うん、そうか、それも求められてるんだ、あ、なるほど。僕は周辺とかばっかり今聞いてるんですけど、
う
ん、一番メインの業務っていうのはどういうことをやっていて、どういう方々に、何人ぐらいの人にそういうその業務を、うん、違うな、事業というかサービスか、サービスを提供しているのかしら、はい、
メインってなるのはやっぱり相談業務ではあるんですが、うん、そこからあの聞いて、また必要であれば訪問を行っていって、うん、そこでまたケアマネージャーについて、うん、あのつなぐであればつないでいって、うん、っていう流れが一番の基本の、うん、相談事業という形になります。
なるほど。ここで一番大きい相談というのはどういうものですか、ケアマネさんにつなが
る。やはり介護が今後必要になる、
うんうんうんうん、
何かサービスを受けたい、はい、やっぱ自宅で閉じこもりがちの両親がいるけどどうしたらいいかっていうところが一番の、介護保険につなぐのはどうしたらいいかっていうところが、
なるほど、
一番の
相談です。介護保険制度を、まあ、使いたいと、
そういう方が一番多い、う
ん
う
ん、それがやっぱり一番多くて、はい、これがメインの業務っていうことなんですね。じゃあちょっとここ、そうだな、この話まで今回で聞いてしまいましょう。介護保険を使うっていうのはそもそもどういうことか、うん、っていう話、ちょっと一回おさらいしてもいいですか。
はい。はい、介護保険を使うっていう
ところです、うん、使うっていうのはどういうことなのか。
はい、はい、うん。やはり何らかの、まあ、日常生活を、うん、あの生活する上で、何らかのやっぱり自分で行えない部分が、うん、あの出てきていて、うん、そこで介助が必要になる。
はい、
まあ、例えばもう、まあ、衣食住ですよね、
うんうん、
まあ、服を着るなんて食事を取るときも、うん、それができなくなってきて、それを補助サービスを受けるために、うん、まあ、介護保険を使いたいっていう方がの相談っていうふうに言えいいですかね。
なるほどね、
はい、
家族でもちょっとサポートしづらくなってきたっていう方が相談に来ると、
ね、
はい、なるほど。そうすると具体的にはどういうサービスがあるんだろう。あのヘルパーさんみたいなサービスですか、ね、はい、
そうですね、ヘルパー、うん、 まあ、自分でできない動作があったり、うん、掃除が必要であればヘルパーの授業であったり、うん、で、まあ、外出する先リハビリはしたいっていうのであれば、うん、デイサービスデイケアというところにおつなぎするっていう感じ
です、ね、そこにつないであげるですね、はい。じゃあそこを認定をしていくっていう業務も必要な気がするんですけど、はいはい、実際会ってみて、はい、この人はやっぱり介助がこれぐらい必要とか、いや意外と必要ないとかみたいなジャッジがあると思うんですけど、はい、それはケアマネージャーさんの仕事なんですか？
そうです。包括の中でもこの4職種の中でも、うん、まあ、地域を回っていて、うんうん、まあ、相談があったら、まあ、介護保険必要があった訪問をして、うんうん、例えばあの基本チェックリストっていうものを基本的にこの取るっていうのがあってですね、そこで該当すれば、はい、あのそれ25の質問があるんですけども、
あ質問があるんですね、は
い、それを聞いて、まあ、明らかに介護の必要だなっていう方に関しては介護保険の申請を進めていくっていう、でまだ介護まではいかないけど少し予防の段階にあるなっていう方に関しては、あの日常生活総合事業っていうものが今ナーシア29年からスタートしていて、ほうほうほうほう、そこにおとなぎするっていうことを行
っています。そこまで行かない人のちょっとしたじゃあサービス、はい、
そうですね、
うんうんうん、そうか、それはじゃあ人が行ってちょっとケアしてあげるみたいな、どんなサービスなんですか、そこまで行かないっていうのは。
リハビリが必要だな方に関しては、うんうん、まあ、地域で行えるリハビリ、うん、の首里公民館では実際この今あるんですけども、ど、
はいはいはい、
そこにあの那覇市から委託された業者、うん、あの事業所が来て、うん、あの理学療法士の方が専門的に運動を、ね、3時間ぐらいですかね、うん、あの指導していただけるっていうようなことがあったりとか、あと実際にこのヘルパーを使うこともできていて、その中ではやっぱ生活の援助の部分が、買い物であったり掃除の部分が大きいんですけども、そういった部分もヘルパーを受けることができていたり、あとはまあ短期集中型っていう形で、あの専門職の方がまあお家のでの動きがちょっとどうしてもうまくいかない、あの退院したばかりっていう時があれば、あの専門の作業療法士さんであったりまあ方が来て、それを指導して、あのどういうふうに動きをしたらいいかっていうのをあの見ていただいて、それを評価してその動きを確認していくっていうことも、うんうんうん、あのその授業の中にありますね。
そうか、そうか、そういう事前にやってそういうサービスがあると、逆にメインのサービスに行く前の予防になるとか、
そうですね、はい、
そういう部分がある種目的になってる、
一番のその
が
目的、
そうか、そういうことを日頃はやってらっしゃるというところ、
ね、利用者の自己負担っていうのもあるんですかね。
あります。これあの地域のリハビリに関しては、うん、あの無料ですね。で一応、うん、主治医がいる方に関してこの主治医のちょっと意見をもらう、意見というか指示書をもらわないといけないので、うん、その部分に関しては医療でちょっと知事もらう分の料金は出るんですが、うん、実際の通う料金に関しては無料ですね、うん、この
場合。なるほどね。
ヘルパーに関してはまた料金が発生します、
ね、うんうん、あの包括さんに相談するのはもちろん無料ということで、
そうですね、
はい、じゃあまあお気軽に相談をしていただいて、
は
い、
まずはね、
そうですね、う
ん、まずはじゃあそれはご家族の方も本人も、はい、あの気軽に相談してよねという、そういう話ですね。せっかくなんで電話番号までは行って、あ
営業時間もぜひ
示しましょうかね。はい、
はいはい、営業時間は9時から18時までなっています、はい、うん、で電話番号の方が 098-887-7700、はい、になります。
分かりました。じゃあそちらに電話いただければ、うん、の親切に、
はい、出会ったり、
はい、相談に乗ってくれるというところですね、はいはい、じゃあちょっと次回はその地域とか、はい、うん、さっきのケア会議も含めた地域課題と包括支援センターってどういうふうな、うん、あのつながりがあるのかとか、あと女性小地域の話もね、まあ、聞いてみたいなと思ってます、はいはい、また次回まで中里さんよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。